はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第6回になります。はい、この前ですね、ゴジラコング新たなる帝国を見てきたんですけど、まあこうたまにゴジラ映画とかを見るとですね、人ととにかく怪獣映画の話をする機会があるわけなんですけど、まあなかなか日常で怪獣映画の話をする機会ってないわけですよ。でそうなると、まあ、こう、怪獣映画に思考が及んで、頭の中を怪獣が巡るわけなんですけど、まあ、そこでちょっと今日は、まあ、僕が好きな怪獣映画の話をしようと思うんですけども、空の大怪獣ラドンっていう作品ですね。何年だっけな ?1964 年だっけなんですけど、まあ、言わずと知れた東方怪獣ラドンのデビュー作ですよね。で、僕これ見たの10年ぐらい前かな。はい。で、初めて見たですけど、もう素晴らしい大傑作だなと思いましたね。で、昔から本作のことはよく知ってたんですけど、まあ、なんでかっていうと、ラドンというより、ラドンが出てくるまでに出てくるメガヌロンっていう怪獣というか、まあ、まあ、怪物ですね。が、こう、昔の怪獣図鑑に載ってたのが怖くて怖くて仕方なかったんですよね。で、何が怖いって、メガヌロンは人間ぐらいの大きさなんですよ。で、僕、この怪獣映画に、人間大の怪物が出てくるのが本当に好きなんですよね。で、メガヌロンは、まあ、九州の筑豊地方だったかな。炭鉱を現れて、その炭鉱夫を惨殺していくんですよね。で、怪獣図鑑とかって、その、直接的には人が死ぬっていう描写はしないわけですよ。なんでなら、ゴジラとかラドンとか大怪獣が現れても人が死ぬのは建物に押しつぶされてなんで、人を殺すっていう描写は入らないんですよね、記載上は。ただメガヌロンは人間大なので、人に被害が出るときは建物を壊すというよりも人を殺すなんですよ。で、これが本当によく怖くて、やっぱり子供の時で、まあ、怪獣とかも好きですけど、やっぱり怪談ですよね。こう、恐怖そのものに対する関心が強かったりして、まあ、それの一環として、やっぱりこの人間大の脅威っていうものに対する、まあ、ある種の畏怖の念みたいなものを感じてたところが、まあ、すごく興味を惹かれてたわけなんですけど、で、この怪獣映画に出てくる人間大のやつ、で、メガヌロンは直接的には、このラドンとは繋がってない存在というか、まあ、繋がってるんだけど、メガヌロンは、ラドンっていう怪獣の餌なんですよね。で、あくまでメガヌロンっていう存在は、ラドンっていう大怪獣の登場の予兆であって、あるいは余波なんですよね。直接的な、直接的な関係があるわけではないというか、まあ、因果関係はあるんですけど、まあ、そこはちょっと独特と言いますか。で、空の大怪獣ラドンっていう映画の中でも結構メガヌロンに咲いてる時間が長いんですよ。で、こう、炭鉱夫が殺されたっていう謎を追っていったら、そういう怪物、メガヌロンっていう怪物が現れて、まあ、それで吸ったもんだするんですけど、そっからだんだん、まあ、ラドンっていう大怪獣が登場していくんですけど、でも、ラドンが登場したら基本的に人間ってもう太刀打ちできないんですよね。ほぼ。もう、なので、こう、人間のドラマが成立してるのって、ラドンが登場するまでなんですけど、なんて言ったらいいのかな、そこがね、好きなんですけど、こう、その、人間大の恐怖、が、だんだんエスカレートしていって、人間を遥かに上回った存在であるカタストロフに到達していくっていう、こう、日常の恐怖、脅威から、非日常の大破局に向かって物語がエスカレーションしていく。で、これがこう人間大のモンスターから、驚異的な大怪獣が出ていくタイプの、怪獣映画にある、ある種のロマンなんですよね。僕が考えるに。 で、これが、このフォーマットは、1984年のゴジラにもあるなと思ってて、84年のゴジラって、ショッキラスっていう、不燃虫が巨大化した化け物が出てくるんですけど、これもゴジラの影響で巨大化した船虫なんですけど、で、この船虫はなんかね、多分人間の血液を吸ってミイラが出てくるんですよね、ショッキラスのシーンで。で、これが怖くてですね、本当に。うん、もう昔の怪獣図鑑を見て僕は怯えながらワクワクしてたんですけど、で、これも、ショッキラスはあくまでゴジラの体に取り付いてた、まあ、あくまで、ゴジラの影響で現れた余波であり、ゴジラの登場を予感させる予兆でしかないんですよね。ゴジラとは直接の関係があるわけではない存在なんですけど、で、これを、もうより直接的な関係性を持った一連のストーリーとして仕上げていったのが、平成ガメラ3部作の2作目、ガメラ2レギオン襲来なんですけども、これは本当にもう怪獣映画史に残る大傑作なんですよね。で、その人間大の脅威は、こう、軍隊としてのソルジャーレギオンっていう存在がいて、まあ群れなんですよね。で、そこからだんだん巨大な、まあ女王レギオンって言ったのがマザーレギオンだっけ？名前忘れたんですけど、要は集団を滑る存在としてのレギオンの話に繋がっていくんですよ。で、これは、そのメガヌロンとかショッキラスのような大怪獣と関係性があるものじゃなくって、もう、ソルジャーレギオンからその集団の長であるレギオンとはもう基本的に一個の集団、あるいはもうその集団で一つの生物と言っていいような、いわゆる新社会性生物っていうやつなんですよね。アリとかハチとか、裸デバネズミみたいなやつですよね。まあそこにこう、ガメラ2の面白さがあって、でガメラ2は本当に怪獣映画としてもそうなんですけど、サイエンスフィクションとしての完成度が本当に高い作品なんですよ。もうこれはね、本当に、もし見たことがない方がいたら、ぜひ見ていただきたいなと思ってるんですけれども、ただ、本当に、ガメラ2は、空の大怪獣ラノンのフォーマットを進歩させた作品かなと僕は思ってるんですけど、ただ一つ、空の大怪獣ラノンが持ってる味っていうのもしっかりあって、それは、こう、かつて、太古の昔にいた恐竜の眷属みたいな存在であるラノンが、現代に蘇ってしまった中でどうなっていくかっていうところなんですよね。うん。その、本来今の時代では生きていけない存在なんですよ。もう餌になるメガヌロンも数も限られてるし、で、恐竜の時代は終わってるわけなんで、で、それは1960年代の九州の炭鉱街にも重なるんですよね。石炭の時代が終わって石油の時代が来て、かつて栄えた炭鉱街っていうのはどんどん錆びれていくわけですよ。で、それは一つの時代の終わりっていうものが炭鉱街、そしてラドンっていう太古の怪獣、そして今はもう生きていけないはずの怪獣っていうものに重ねられて、こう、終わっていくものの哀愁みたいなものが、描かれる話になってるんですよね。うん。これが本当に素晴らしくって、監督の本田一郎って結構こういう哀愁と言いますか、負けていくものの話を結構上手に撮る人だなっていうのはありますよね。まあ、初代ゴジラもそうですけど、例えば、僕がもうこれも超大好きな映画なんですけど、ガス人間第一号っていうね、東方怪人ものの、まあ、東方怪人ものシリーズあるけど、これしか見てないんですけど、これは本当に大傑作だと思います。あと、まあ、海底軍艦ですね。海底の帝国と、それと戦うかつての、日本海軍の兵器、ゴーテン号っていうのが戦うわけなんですけど、まあこれも、もうかつての帝国と、もはや戦争の時代が終わって消えていくだけの日本帝国海軍、将校っていうものが重ねられて、こう、自分たちの時代が終わったっていうものを噛み締めていくような話になってて、はい、もう本当にね、素晴らしい作品群かなとは思ってます。はい。まあね、まあ、そういう味わい深い怪獣映画もあれば、ゴジラコングみたいなね、大雑把、楽しさの怪獣映画もあってね、怪獣映画って本当にいいですよね。 はい、以上です。